詩編の56編ですね。この56編は最初にですね、神様憐れんでくださいっていう言葉があります。この最初の言葉ですね、これはずっとですね、現代に至るまでこの短い祈りの言葉がたくさん用いられてきたわけですね。この憐れんでくださいっていう言葉ですが、これは新約聖書にも出てくるわけですね。日本語では神よ私を憐れんでくださいと長くなりますが、ヘブル語ではホネニエロヒム、ホネニエロヒム、非常にたった2語なんですね。短い言葉になります。ホネニ、憐れんでくださいって言うんですけども、これはですね、ホネニっていうのはエロヒムって言います。ヘブライ語ではですね、ホネ、これはハーナンという言葉を書いてるんですね。憐れむという、この2、これがつくと私よとなるんですね。いがつくと、エローアハっていう神ですけど、エロー、エリーってなったら私の神っていう、エリー、いがつくと私になるんですね。ハーナンと本音と全部違うと思いますが、これはこういう形が変わるんですね。命令記、憐れめっていう、憐れみてくださいって命令記になると、ハーナンが、ハーナンということは本音になる。で、に、私、本音に、私を憐れんでください。で、エロヒム、神様っていう。まあ、そういうふうにですね、日本語とはかなり違って、もっと簡潔になるんですね。本音にエロヒムという二語だというわけですね。単語としてはその本音にで一語なんです。エロヒムで一語だから二語なんです。品種としてはですね、まあ、そういうふうに、ヘブライ語の方は非常に短いですね、こう引き締まった表現になるんですね。で、この言葉はですね、この短い祈りで、非常にこう苦しい時、まあ、これだけでですね、もう十分だということがしばしばあるわけですね。私たちもいずれ非常に苦しい病気になる可能性が強いわけです。死ぬ間際になればですね、誰でもですね、こういう元気にしたらパッと神様を取っていってくれることはなかなかないわけですね。まあ、その特別な場合で、多くの場合には私たちももうベッドから起き上がれなくなったりですね、食べ物がなくなったり、点滴で取ったしたり、まあ、相当苦しまなきゃいけないということはしばしば多いですけど、そういう非常にこの苦しい状態だったらもう言葉もですね、あんまり言えないと。でもこの本音にエロヒムと、神様私を憐れんでください、助けてくださいというその短い言葉をですね、必死に言うということだけは残されているわけですね。まあ、そういうことを思いますが、ですから例えば次の詩編の57編を見てもですね、この2回これが繰り返されていますね。57編にも同じ言葉があるわけです。これは特にこれを、まあ、2つ並べてあるということが言えると思いますね。で、この神様憐れんでくださいっていうの、これをギリシャ語でですね、言えばどうなるかっていうと、これがキリエということなんですね。ギリシャ語ではですね、キューリエ、キューリエ長いですね、本当は。エレエーソンメ、エレエーソン、これ憐れんでくださいと命令形になるんですね。これがメっていうのは英語のミーと同じです。私をです。 キュリエレーソンメ、ギリシャ語ではそうなりますね。新約聖書ではこういう形で出るんです。これがキュリエです。主よ、私を憐れんでください。ね、で、これがキリスト音楽で、このところを取ってキリエということでですね、キリエ。この賛美歌にもかなり多く、昔からたくさんの曲がこのキリエということで、言われてきたのはこういうずっと前からあるわけですね。新約聖書ではそういう憐れんでください、キリエレイソンというのはどこに出てきたかということですね。それもちょっと関連して見た方がいいと思いますね。新約聖書ではどこにこれがあるか。マタイの福音書で見ればですね、マタイの福音書、一番最初の福音書ですね、ですか、マタイの福音書であれば、例えばですね、16ページですね、マタイの福音書9章の27、ね、この9章の27のところにイエスがそこから出ていくと、2人の盲人が叫んでですね、ダビデの声っていうのはどういう意味かって言ったら、当時は救い主メシアはダビデの子孫としてですね、現れるということが信じられていたからです。ですからこの二人の盲人はですね、非常に乏しい知識だけしかなかったけれどもですね、不思議な驚くべきこう直感でですね、このお方こそはですね、ずっと昔から予言されてきたメシアだということが直感的に分かったからですね、それでダビデの声って言ってるんですね。この誰にでもこんなことを言う言葉では全然ないわけです。現代の私たちではこれは無意味な言葉になってますね。ダビデの声だなんて全く意味がない。この通りではダビデの声だなんて非常にこう特別な意味があったわけなんです。あなたこそメシアなんだと、だから私は憐れんでくださいと。祭司でしてもあっても医者あってもどんな人でも癒すことも何も絶対できない、難しかったけど、このイエスというお方はですね、ダビデの子として現れるこのメシアだということを信じたからこそこの世に行ったわけです。だからこの人で非常にこの、まあ、今でこそですね、これ明治以降にヨーロッパの国に習ってですね、盲学校とか老学校いろいろできたけど、それまではもうどこの国でもですね、これ非常に全盲の場合、特にこの悲惨な生活に追い込まれて何にもできないということですね。しかも呪われたようなものだということで、他人にも見せないで部屋にずっとですね隠しとくというようなことも日本でもたくさん行われたわけです。そういうこと今では信じがたいようなことで、そのぐらいですね全く見えないとか、なんか異様な感じだというようなことでですね、たたってるんだというふうなことであった。ですから、もう学校が作られた時に顔が真っ白な人がしばしば見られたって、全く太陽の光に当てられてなかったんですね。外へ連れて行かない、外へ連れて行っても手引きしなきゃ、手引きた人に目立つんですね。そういうようなですね、もう全く邪魔者として、これは身が聞こえない人も動物で扱い、何言うても分からないからね、言葉がない、それ全く動物としてですね、叩いたりなんかして、本当に動物扱い、足が悪い人もそうですね、全然仕事ができないわけだから、全くおります、まあ、そういうことですから、特に盲人の場合はいちいち人は手引きしなんか何にもできないと。 そういうような、本当にもう、これも最高級のですね、まあ、邪魔者だっていうぐらいに思われた。そのように、長い年月が経ったわけですね。だからこの当時なんか、本当にこの、いかにですね、この切実な深い悲しみをこの人たちがですね、持ってきたかということは、今でもわからないわけなんです。少し想像してみないと。なんでこんなのに必死でですね、大きな声で叫んだのかと。そういう、まあ、苦しみと悲しみ、家族からも誰からも捨てられてきたという、そこにですね、イエス様だけは憐れんでくださるっていうこの信仰があったからなんですね。それ目を開けることはできるのかと信じるのかと言ったら、はい、主よ、信じますと言った。これパリサイとか律法学者とかですね、人々の指導をしているような人たちが信じなかった、迫害イエスを迫害したのに、このようにこう真っ暗闇に追い込められていた人たちがですね、こういうふうに、この信じることができたって、こういう不思議なところですね、こういう難しいことではないということがあります。苦しみにある人たちがかえってですね、このイエス様に救いに近いということが、まあ、こういうところで示されていますね。まあ、こういうようなところにですね、出てくるわけです。憐れんでくださいと。それからもう一つだけ挙げてみますと、同じマタイではですね、マタイの15章に出てきますね。30ページ、15章。このところでですね、15章のこの21節のところ。ティルスとシドンの地方のですね、そこにカナンの女って書いてありますね。こういうカナンの女って書いてあっても、今ではその、なぜ書いてあるかわかりませんが、これは全く本来、偶像の神だけしか知らなかった人という意味で書いてあるんです。さっきの場合もですね、みんなから見捨てられとった人であって、メシアだとか何にもその宗教的な知識もですね、わからないと、街道も行けないということですね。全然みんなもわからんだろうと思われた人が、かえってですね、深い信仰を持ったように、ここの場合もカナンの女、これは全くですね、異邦人ですね、異邦人の世界であったわけです。で、地中海の沿岸であったからですね、イスラエルとは関係がなかったわけです。イスラエルではないわけですね。それなのにこの人はですね、ここでも主よ、ダビデのこと、同じ言葉を使っています。で、そのダビデの声っていうのはですね、この人は誰から聞いたか、このわずかの知識でもですね、これは不思議なこのインスピレーション、霊感を持ってですね、この人こそはメシアなんだと。自分の国の人ではないけれどですね、隣の国の人なんだけど、この人はですね、国を超えたメシアなんだということが、不思議な直感でピンときたということですね。まあ、こういうふうにこのキリスト教の本当の真理っていうのはですね、予想しないようなところに伝わっていくわけですね。そこがまあ神様のなさるところで、ちょうど種というのが不思議なものですね。誰がこんなところに撒いたのか、これはもう鳥がですね、食べた種が落ちたというようにしか考えられないけど、種ではないものもある。鳥が関係してないとはっきりしたもの、例えばですね、1000メートル、ここからも見える1000メートルぐらいのところにですね、片栗っていうのがですね、花が咲いてるんですね。中は春美さん の, 上のとか、そこが伸びたと時の1000メートルぐらい、私はもう30年近く前に行ってですね、そんな予想もしてなかった。あれは大体中部、日本の中部地方から大体北の方にあるんで、四国のそんなないということであったんですね。そこにあそこにいてですね、片栗の花がきれいに咲いてるのを見て、とっても驚いたんです。まあ、その時にはまだそんな何もなかったんですね、施設も全然なかった。歩いて下から登ったわけです。30年以上前ですからね。そのあれは深い球根なんですね。ちょっと引っ張ったかってですね、抜けないわけです。で、本当にこの時はほとんど誰も行ってないんです。山が好きな人だけが行ってたわけですね。で、春先に今頃から咲くわけですけど、ああいうのを鳥がしたのは決してないんですよね。深い球根だから。葉っぱちぎっても取れるぐらいです。まあ、なんかつぼかないぐらいは深いところがあるからですね、ちぎれてしまう。 あのあたりにスコーンといて誰が何どうしていつ頃ですねあそこの iPhone に増えたのか全くわからないんですよね。種が飛んできたんでもないわけです。そういう非常に珍しいようなあの植物っていうのはですね不思議な形でですねその点在していったりするんですね。それも全く不思議な理由はわからないんです。なぜあんなところにあるかですね、まあ、そういうふうに神様がなさることはですねなんかそれと似ておってどうしてこんな人がですね信仰を持っているのかというふうなところにもこのキリストの信仰っていうのはこう芽生える時があるわけですね。本当わずかな情報わずかなことで信仰を持つ人がおるわけです。まあ、私にもたったこの数行でよかったんですね信仰を持つために。そういうふうにいつも家族と一緒に乗るからといって信仰を持つとは限らないんですね。むしろ離れる反対の場合もあるわけですね。そういうふうで神様がなさることでもあってですねこの本当にこういうふうに深い信仰の人はですね世の人が誰も予想しなかった人が特別に深い信仰を持ったとですね。ダビデの声こういうところにこの憐れんでくださいっていうのが出てくるということです。でこの人の場合も自分の娘は悪霊で非常に苦しめられていると。もうこれは どんな状態だったかっていうことをこの後の人は分かりますよね。弟子たちを追い払ってくださいと叫びながらついてきたっていうのが非常に真剣だったっていうのが分かりますね。まあ、大概ですね追い払われてもうなっち行ってくれとってイエス様は何も答えなかったわけですね。答えもないし弟子たちももう追い払ってくださいとかいうぐらいだとすればもう諦めるはずなんだけどこの人は叫びながらどうか助けることで憐れんでくださいって言ってですね。そういうふうにさっきの全盲の人もそうです。大きな声でですね見えないわけですね。どう歩いていく足音だけ聞いてですね話し声でこの人だってそこだと思ってですねそういうふうに見えないのに叫んだというそういうふうにこの今日のところも出ますがこの憐れんでくださいという一言がですねなぜその二叉曲でずっとですね世界に今も流れているわけです。その一つの理由がですねそういうふうにでもこの追い詰められた苦しい人がこの叫びだけあったらそれを聞いてくださるというところがあるからですね。でこの人の場合もですね人に踏みにじられているということが書いてあります。でいつもですね踏みつけにされるとこれは具体的な状況はわからないことですがその状況は非常に追い詰められていた。ちょっと悪口を言われたぐらいでないというのは一番最後のところを見たら分かりますね。14節を見たら この最後の14節を見たらあなたはですね死ぬこともう死から私の魂を救ってくださったで、もうこういう死の中滅びの中に落ち込もうとしたそれをまあ言い換えたわけですね。そういう状態にあったということがわかるわけですね。だけどそこから救い出してくださったと。でそれはですねこの必死の叫び憐れんでくださいという単純なですねその信仰と叫びによって、救われていったということがわかるわけです。でそれでこの56の最初の方を見たらそのように周りの人たちが絶えずもう苦しめるいじめるというそこでですね、この人がより頼むものは神様だけにそうより頼んだということでこの4節でそのように周りの式あるいは悪い人たちが迫害する苦しめるときに神様により頼むと神様により頼んだらですね不思議とその恐れというものが消えていくというふうに恐れを消すのはですね神様だっていうこと神様であったという経験を受けるわけです。でこの6節は少し分かりにくいですね。私の言葉はいつも苦痛となるこれは何のことかちょっと意味が分かりませんね。これはですね私が言葉を何か言ったらですね人々が災いを図ってその言葉の意味をねじ曲げる別の訳ではそういうふうにねじ曲げるというふうに訳してありますが、まあ、そういうことなんですね。 彼らは私の言葉をいつもねじ曲げる。こういうことは実際に起こることですね。ただ本当のことを言ってるのにですね、それは本当じゃないと、嘘だろうと、嘘だとか言ってですね、そういうことはですね、本当に親しいような人の中でも起こったりする。家族の中でもそういうことが起こったりするんですね。どうしてもそういう人がですね、言ってるのにそうでないんだとか言ってですね、そういうふうになるかねじ曲げようと、そういうふうなことが起こってしまおうという、そういう経験をですね、私のことはいつもですね、何か言ったらねじ曲げると、それでいつも苦しまなきゃならんと、正しくですね受け取ってもらえないということですね。そういうふうに、これはいろんな私たちの人間関係の中でですね、そういうことがしばしば起こることなんですね。そういう時に、相手に対してですね、憎しみを持ってしまったら、ますます事態が悪くなってしまう、わけですね。神様にそれを委ねなければ、ねじ曲げてるからですね、どうしても肉しくなってるですね、憎んだりすると一層複雑になってしまうということ。人々は私に対して災いを考える、ましくこういう意図的なわけですね、命を奪おうとするまで、すぐに大体詩編というのは非常にですね苦しい状態であってですね、少し悩みがある状態でわからないというのはそこにあるんですね。最もですね、この苦しい状態にこう追い詰め圧迫されたと、そういう状態になって初めてですね、この人はこんな状態をこういうふうに神様に叫んでくれたんだということが共感ですね、共感ができるようになるということです。だから神様、どうかそのような悪い人たち、悪の力をですね、生じてくださいと、つけてくださいというわけです。でここでこの9節の言葉ですね、他にはない言葉があります。神様は私の嘆き、悲しみ、これはいろいろに、受け取れる言葉ですが、数えるっていうことは確かにある。でこの数えるっていうことはどういうことなのか、嘆き、悲しみをですね、一つ一つ神様が知ってくださっているという意味で言っているわけです。しかもそれは記録に載っている。それからさらに涙が蓄えられている、そういうお方蓄えてくださるということを知ってたということは分かりますね。これから人間は他の人の本当の悲しみってなかなか分からないもんですね。深い悲しみだったら人に言えないわけだから、それは表面に現れると全然違うわけです。本当に深い悲しみであるほど、それは人には言えないということがありますね。だけど神様だけはですね、その悲しみを数えて一つ一つそれを覚えてくださって、神様は無限の万能の方であるので、そういうのはもう根本的に違うところですね。表面的な遊びやるものは誰とでも、人間ってですね、楽しいとかおしゃべりとかいうのは誰とでもできることです。そういうのをおしゃべりをいっぱいして元気な時におしゃべりしとったところでですね、本当に深い悲しみの時にはですね、全くパッと離れていくっていうのが多いんですね。良い状態の時だけくっつくというのは、これは人間の浅はかな証拠ですから、そういう状態がたくさんあることです、現実にはね。だからこそ、ここで神様はですね、記録にもその数えて、しかも記録に載っているとまで言われて、そのぐらいこの人はですね、経験から神様はみんな一つ一つしっかり覚えてくださって、見守ってくださっていると、それを知ってたということです。でそういう神様を持つということが最大の幸いだということですね。で神様がもちろん目に見える記録簿とかですね、数えようとか川袋とか、そんな人の意味では持ってないけれども、目に見えない川袋を持ってですね、この時は今のようにポリエチレン製とかいうのはなかったわけですよね。だから一番丈夫で漏れないのはこれ川袋だったわけです。だいたいこのチーズの牛乳ミルクをですね、蓄えてしとったら一人でに乾燥地方乾燥するから水分が蒸発して、そして発酵して固まったと、それ食べられるということですね。チーズはそういう自然にできたわけです。でそういう川袋に涙も蓄えられている。 この蓄えてくださいって祈るということはですね、神様はそういう悲しみを蓄えてくださるのを覚えてくださる、知ってればこそですね。そんな全然しないと思う人にそんなこと言ったりしないわけです。そういうふうにこの旧説は他にはどこにもないような表現なんです。この3つの種類数えて記録に載せて、しかも涙を蓄えてくださるというんですね。だから本当にこういうようなことでこの詩編というのは激しい苦しみとかですね、非常にこの人には分かってもらえない悲しみを神様だけは分かってくださっているという、その神への信頼が、信頼と愛があるわけですね。でそういうふうにこの人はですね、周りの人々のことから必要な苦しみと悲しみに直面して、そして神様の本当の愛がますます分かるようになった。で最終的にはですね、神様を賛美することができるようになっていったというわけですね。でこの実説、神様に対して叫んだら必ずその敵対するものが退いていくんだという、そういう非常に大事な経験を与えられたから、そこで11、12のように賛美ができるようになった。この賛美説のハレル、ハレルヤという言葉と同じハレルという言葉を使っているんですね。ハレルヤというのはこの特殊な言葉でなくて、賛美するという普通の言葉なんですね。ここではハレルヤのカタカナでしていませんが、二言葉をハレル、ハレルしますと、まあ、こんな風に変えられたということです。だからこの敵対する人に苦しめられて深い悲しみがあったということからですね、このように神様と深い密接ができて賛美できると。だからこそですね、この聖書ではイエス様もこういう世界をもちろん全部知っておられたから、そこからこのマタイのあのよく知られた言葉が言われているんですね。新約聖書っていうのは大体この旧約聖書と深く結びついているんです。マタイの5章の4節っていうのは、こういう56と深く結びついているわけなんですね。このマタイ福音書5章の4節にあるこの悲しむ者、ああ幸いだ悲しむ者は、ここでも幸いというのが先に出てるんですね。原文では日本語でしますとなんとなく平凡な文になりますが、マカリオイホイペンスーンです。マカリオイ幸いだホイペンスーンです。悲しむ者たちは、原文にはなぜならというのはっていうのは理由がついてるわけです。元の文にはですね、ホティアウトイパラクレエセーソンタイ、ホティなぜかというとアウトイ彼らはパラクレエセーソンタイ慰められる、あるいは励まされる、励ますと訳してあるのもあります。慰められる、あるいは励まされるからだと。それがもっと詳しく言ったのが今日の詩編になるわけです。悲しみそれだけでは決して幸いでも何でもない。でもその悲しみの中からこのようにですね、神様だけは悲しみを知ってくださっている、数えてくださっていると、顔袋に涙も全部蓄えてくださると、みんな知ってくださる一つ一つをですね、そういうふうにこの人は神様との深いですね愛の関わりを持っていたからですね。だから幸いだと。だからこのマタイの5章だけ何も説明なくて読んだら、悲しむ一言幸いだ、慰められると言ってもですね、これはもうとてもなかなか分かりにくい言葉です。慰められると分からないんですね。神様によってですね、慰める、だから幸いだって言おうとしているんですね。賛美っていうのはですね、そういうところがこの深いところから、一番深いところそこから生まれるわけですよね。この賛美歌の源流っていうのはもう本当に死ぬかと思われる危険、非常にこの深い悲しみ彼は救われたと、だから神様を讃えようというのが賛美の源流になっているわけですね。だから、まあ、もちろんそんなに深い悲しみや苦しみというのはですね、特に若い人はあんまり経験がない場合がありますが、 だけど賛美を歌ってたらだんだんと意味が経験にしたかって分かってくる。今はですね、なんとなく歌うのが好きだから歌うと、まあ、それでもですね、その言葉がだんだん心に入ってきておったらですね、いざという時にその意味が分かるということなんですね。聖書の賛美の本当の原理はそう、単に好きだとかですね、歌好きとか上手とか、こんなとこからも決して生まれてないわけです。こういうところから本当の賛美が生まれていくわけですけどね、そこから根っこはそこにあるわけです。でそこからいろいろですね、今言ったように単に好きだっていう感じただけでもですね、それだけでも神様は何らかのものだ、子供の時意味わからんで歌ってもそれが心の中にとどまってですね、それが何かの良きことにつながっていくということなんですね。後から思い起こす、そういう意味でですね、この根っこは非常に深い 奥の深いところに根っこがあるものだから、そこから表面だけ枝を取ってもですね、何かそこにも栄養というか力があるわけなんですね。から赤ちゃんでも子供でもですね、この賛美を聞かせておくだけでもですね、それは何らかの栄養が入るというものなんですね。日本語っていうものはですね、彫ってあるだけで人に覚えていくわけです。親がですね、日本語を教えるぞとか言わなくてもですね、一人でに覚えていくわけです。日本語って非常に難しいわけですけど、それと同じように良い音楽、良い言葉っていうのは一人でに入っていく。だから悪いテレビとか悪い会話っていうのは悪い音楽やかましいですね、すごい騒がしいような悪い音楽もあるんですね、悪い霊の悪霊みたいな音楽、そんなのを聞いておったら心の中に悪いものがとどまるということも当然そういうことだと思いますね、はい。まあ、そういうふうにして、ここから賛美というものが生まれてきた。そしてこの詩はですね、新約聖書の世界に非常に近づいておるというのがこの最後ですね、命の光っていうような言葉、こういうことは旧約聖書では非常に珍しい表現なんですね。命の光の中にある、これはどういうことかというと、それまでは確かにですね、生きておったと。だけどこの太陽の光だけ、これだけではですね、死んでしまう。それは普通の人間のですね、普通の意味の友情とかですね、肉親の関係、友達関係、そんなんだけではですね、死んでしまう。この人に何か非常に苦しいことがあったら追い詰められていじめられて死んでしまう。だからそこから救い出された、今度はですね、普通の人間的な愛情とか友情とか、そんな家族の関係とかじゃなくて、神様からこう命の光の中で歩むことができるんだったら、今度は何が襲ってきてもですね、もう大丈夫だっていうわけです。そういうふうに私たちも命の光の中を歩んでいったらですね、そうしたらもう死なない、魂は死なないということですね。これは普通の太陽の光がなかったら植物も死んでしまうんですよね。普通の自然現象としてはですね、自然の現象としても太陽の光がなかったら死んでしまう。だから太陽の光は普通の意味においては命の光になっているんですね、当然。それと同じように霊的な命の光を私たちが受けなかったらですね、魂は生きていけない、死んでいくというんですね。そういう意味があって、このことも新約聖書に結びついておりますよね。どこに結びついているか、この命の光、これはどこにあったかというのは非常に大事な言葉で、これは集会場に額に入れて書いておいてありますね。書道の先生が書いて、集会に行ってあれ見て、みんな知らないっていうんだったらちょっと困るので、もし見たことがないですだったらぜひ見ておいてほしいです。あれは書道の専門家が書いてあるんですね。命の光の中に神の御前を歩く、神様のいつも見守ってくださる中で会うことができる、ですね、こういう経験をするまでは何かこの敵対する敵視とかですね、憎しみとかそういう目の中で歩いてたような感じだったのが、救われてからはその命の光を浴びて、そして神様がいつも見守ってくださると、そういう実感の中で生きると。これはどこにあったかというんですね、命の光、これは新約聖書のヨハネの福音書、ヨハネの福音書の、 常にこれ有名な言葉なので、誰かに紹介したりちょっと手紙に書いたりするためにもですね、覚えておいたらと思いますが、なかなかたくさんの歌詞があるから頭の中に書き込んでおこうと思っても、書いたと思ってもすぐに消えてしまうということだと思いますね。これは8章ですね、ヨハネ福音書の8章の12節です。8章の12節、私は世の光だ、私に従う者は暗闇の中を歩かずに命の光を持つんだと。ここでは命の光を持つという表現でありますね。うちに持つと。でこの神では命の光の中を歩いていくことである。うちにもだから外からも言えばですね、外からも神様の光を差していくと、うちにも光、命の光を持つと。そういう両面になってくるわけですよね。このヨハネのこの額ですね、あそこに書いてある額、見てことないと思う人は必ず見ておいてくださいね。大事なこれはですね、命の光というのを書いてある。これが前にもちょっと書いたことあるんですけど、ちょっと不思議なことがあってですね、これを持ってきてくれた人は別の教会の人で、水曜日にですね、住吉で集会してた時に、ある教会の役員の方が1年ほどぐらい参加してたんですね。その人の夫にあたる人は私の高校時代の同級生なんです。で今は夫婦で教会に行ってるんですけど、その人の奥さんは別の私の同級生の役で、同級生が東京でおる人だけど、染色とか絵の専門家をですね、その人に絵の専門家を送っていたら、その人の友達だというんで、その紹介された。ほとんどはたまたまというか、その人の旦那さんは私の同級生だったんですけどね。で、その奥さんの方は、だから前から命の水をしてた。その関係で知ってたからですね、近くだったんで、まあ、期間限定ということですね。ある教会はちょっと、牧師さんがもう辞めるとか言うんですね。聖書研究会もできてないとかいうこともあってですね、それで、まあ、近くだから。その時に、来よった人です。で、その人が、これをですね、その人の旦那さんのお父さんが、画家の書の専門家で、今亡くなった美山会館という、上の看板の字ですね、あれをその人が書いたんです。そうですね、書いてた。で、その人が、まさかの人の義父にあたる人ですね。旦那さんのお父さんが、だから、それを書いてあるのがあるから、それを持ってきまして、持ってきてくれたのがですね、ここを学ぶ前日だったんですね。その土曜日に持ってきてくれたんで、わざわざ。そしその翌日がちょうどここに当たってた時だったんだから、と思って、意外だったんですね。書いてみたら、この翌日の時にですね、土曜日にわざわざ持ってきてくれた。そんなこともあってですね。神様はちょっと意外なことはなさったということですね。印象付けるためにそういうふうに神様はしてくださったようですけど、そんなことでちょっと関わりますね。だから命の光の中にこの詩編のところで合わせたらって驚きますよね。神様の光が霊的な光いつもあるんですね。内にも光、外にも光ですね。命、そういうことがこの2つを合わせてですね、私たちも受け取ることができる。はい、それではそこまでにしておきます。